お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師トマル・マヤさんがお届けするオーストラリアで食べる、前回で100回目を迎え3年目に入りました。マヤさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
前回はリスナーの皆さんから届いたたくさんの質問に答えていただきながら、過去99回のエピソードを振り返りました。
ねえ、ほんとたくさんのこう質問が届いていて、まあ私自身もいろんな質問を普段から皆さんに聞かれるので、なんかね、いろいろ注目していただいて本当ありがたいなと思います。なんかこう個人的にね、ずっと食べるのが大好きで、いろんな場所を歩き、それでマーケットで調べて取材してきたっていう、このオーストラリアの食情報なんですけれども、まあこの番組を通じてこう皆さんにお伝えでき、まあこれからもね、ちょっと皆さんに役立つような情報を伝えていければなと思ってます。
では今日もリスナーの皆様からの質問に答えていただきたいと思います。まず一つ目です。まゆさん、こんにちは。オーストラリアメルボルンに長く住んでいるのですが、近年メルボルンでは多国籍レストランも増え、ヘルシーな中東料理も挑戦したいのですが、何を食べるべきか迷っています。まゆさんのおすすめは何でしょうか。
はい、これはですね、世界三大料理の一つ、トルコ料理をぜひトライしてみてください。世界三大料理っていうのは、まずフランス料理で中華料理がありまして、そこにトルコ料理が入ってきてるんですよね。まあ、これ宮廷料理として、トルコ料理っていうのも、フランスと中華と同じように発展を遂げた、こう、料理なんですけれども、エピソード81で、詳しくお伝えしています。で、この中でも、私は、テイクアウェイで食べられる、ギョズレムが、実は大好きです。小麦粉とお塩と水だけで作った、こう、生地があって、その上に、こう、ほうれん草、チーズですとか、まあ、チキンだったりもするんですけど、それをこう、包んで、で、鉄板の上で焼き上げて、最後、サワークリームとかレモンを絞って食べる。結構、メルボルンでは、マーケットでもありますし、屋台なんかでも、よく売ってます。ユミさん、これ、お好きでしたよね。
もう大好きで、本当に2週間前に食べたばっかりです。
本当ですか？
なんかもう食べながら毎回、なんでこんなにシンプルなのに美味しいんだろうねっていう会話をいつもしてて。
サワークリームレモンっていうのがまたいいですよね。なんかこう、日本であんまり、こう、組み合わせないじゃないですか、その。
そうですね。
だよね。あれは皆さんぜひちょっと食べてみてください。
では、二つ目の質問です。いつも楽しく聞いています。本当にためになる情報ばかりです。オーストラリアには思っていたよりアジア野菜が多く、日本で食べている野菜に似たものが並びますが、本当にその野菜と思ってしまい、まだ挑戦できないままです。詳しく知りたいです。まゆさんがよく買うアジア野菜は何でしょうか？
水セリ、山芋、小松菜です。まずこれ普通にこの三つ中に日本にいるみたいな名前だと思うんですけど、過去にもこのアジア野菜の特集は何度かお送りしてます。まあ2023年の35とか36でもお伝えしてますし、去年は83から85のエピソードでたくさん紹介しました。まあ、レンコンですとか、モロヘイヤ、で、高菜とか、空心菜。あと、先ほど紹介した我が家の冷蔵庫に、私は必ず入れるようにしているのが、水セリと山芋、そして小松菜ですね。で、小松菜って言っても、これ同じ油菜の菜心っていう、チョイサムっていうふうにも言うかな。そのお野菜です。炒め野菜にもできますし、鍋野菜。で、我が家パスタに入れたりもしますので、結構その使い勝手、手があるというか使い方が自由なお野菜なんですよね。で、セリや山芋っていうのは、まあ、確かにその、パッて売ってるわけじゃないんですけど、我が家がいくつも行く、ベトナム人街。ベトナムでも食べるんですよ。で、この、セリは、やっぱり、鶏肉と炊いたりですとか、山芋は結構長く持つので、冷蔵庫の中入れておけば、すってこう、とろろ丼にしたりですとか、ちょっとわさび醤油につけて山芋の、ちょっとお漬物みたいにして置いたりしてます。
では、次の質問です。オーストラリアに引っ越してきて、早速キャンプを始めました。日本のキャンプ場とまた少し違いますが、 大自然に囲まれ家族みんな癒されています。まゆさんおすすめの子供と遊ぶキャンプアクティビティは何でしょうか？
夜のですね、ナイトウォークと、やっぱりこれ、焚き火タイプですね。この焚き火って、多分、皆さん、日本でもやると思うんですけれども、なんかやっぱ、オーストラリアの自然って、ちょっと日本と違うんですよね。まあ、写真も結構載せてあるので見ていただくとわかるんですけど、やっぱユーカリの木っていうのがすごく高いんですよ。で、その中で、こう、囲まれた山で、やっぱ焚き火すると、なんかね、日本の、こう、なんていうんですかね、こじんまりした感じっていうのもあれなんですけど、もうちょっと大自然というか、あと、やっぱ星が本当に綺麗で、で、私一回、木とかがない、キャンプ場にも泊まったことあるんですけど、そうすると、月が満月だったんですけど、この輪っかがね、あるんですよ、ちゃんと。大きな輪っかが。月の光が周りの雲とかにこう反射して、もうその明かりが本当に明るくて、なんかやっぱりその昼間も楽しいんですけど、その夜っていうのが一番アクティビティが多いなと思います。子供たちは特に、やっぱ懐中電灯を消してですね、こう、月明かりで楽しむそのナイトウォークっていうのを一番楽しみにしてますし、あとその先ほど言ってた焚き火っていうのは我が家は、伝言ゲームしたりですとか、モノマネ伝言ゲームしたりとか、あとスモア作ったり、焼きんを焼いたり、そういう楽しいこともします。で、昼間帯は、まあ、その時にもよるんですけど、子供ってやっぱ大人とよりも、なんて言うんですかね、遊びを見つけるのが上手なんですよね。なので、なんか、テントしている横で、葉っぱとか枝とかでなんか小さいテント、あと焚き火もどきみたいなのを作ってキャンプごっこしたりですとか、まあ公園とかそのね自宅とかで遊ぶよりもなんか大人もまあ汚れてもいいやって思ってこう結構放置できるので叱ることも少ないですし、とても楽しいと思います。ユミさんね、キャンプ行きますけどどんなアクティビティしますか？
そうですね。我が家は結構、海とか湖の近くに行くことが多いので、ウォーターアクティビティがやっぱり断然に多いです。
ああ、楽しいですね。
うん。サーフィンとか、スタンドアップパドルボートとか、あとカヌーとか。
うん。
あとはもうひたすら食べて飲む。
そうですね。大人はそれありきですからね。
そうですね。それでは次の質問です。まゆさん、こんにちは。多岐にわたる食テーマに毎回驚き、私のオーストラリアでの生活に本当に役立ち、レシピもいろいろ試しています。まゆさんのご実家はイタリアンレストランを経営されていましたが、オーナーシェフのお父様を持つまゆさんの簡単一押しパスタを教えてください。
これはですね、木の芽パスタです。
木の芽ですか？木の芽？
そうです。ゆみさん知ってますか？ちょっとこれ過去のね、放送でも、実は紹介して、その後、もういろんな方から作ったよっていうコメントいただいたんですけど、これは、和風キノコベーコンの略のキノベって言います。
短くしましたね。
短くしました。これね、実は私のその実家で人気のメニューなんですよね。で、本当にシンプルで、まあ、えのき、椎茸、あとベーコンがあれば、美味しくできるパスタで、まあ、ニンニクを必ず私は入れるんですけれども、やっぱこれ決め手がですね、醤油バターという日本人にはたまらなく美味しいレシピなんですけれども、過去25かな？エピソード25でこのレシピ紹介してますので、ぜひ皆さんね、この木の芽パスタ作ってみてください。ユミさんは木の芽パスタ作ったことありますか？
似たようなものは作ったことあります。やっぱこのベーコンとキノコってすごい組み合わせがいいじゃないですか。
ね、美味しいですよね。
でもね、今日ちょうど夜パスタにしようかなと思ってたので、ちょっと調べてみますね。
あ、本当ですか？はい、そうですね。ベーコンなければ豚肉でもできます。
子供たちに毎回、今日ご飯何って聞かれるので帰るとすぐに、木の芽パスタって言ってみます。
ちょっと流行らせてください、シドニーで。
はい。ということで今日はたくさんの質問に答えていただきましたが、まゆさんいかがでしたか？
いやね、なんかちょっと、たくさん質問もっとね、いっぱいあったので、なんか次回ちょっとね、違う回を設けて、こういう感じで皆さんの質問に答えながら、過去の回を振り返るっていうのをいいなと思いましたね。
そうですね、ほんと豊富ですね、ネタが。
ね、まだこれからも102回からちょっと続くので、もしこういうこと知りたいみたいなのがあれば、ぜひ皆さん、SBS さんに、メールをしてみてください。私もまだまだたくさんネタを持っているので、次回からも皆さんにお伝えできるようにまとめていきたいと思います。
じゃあこれからもよろしくお願いいたします。
お願いします。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。